宮沢賢治作、セロ引きの豪州。豪州は町の活動写真館でセロを引く係でした。けれどもあんまり上手でないという評判でした。上手でないどころではなく、実は仲間の学手の中では一番下手でしたから、いつでも学長にいじめられるのでした。昼過ぎ、みんなは楽屋に丸く並んで、今度の町の音楽会へ出す第六交響曲の練習をしていました。トランペットは一生懸命歌っています。バイオリンも二色風のようになっています。クラリネットもボーボーとそれに手伝っています。ゴーシも口を凛と結んで目を皿のようにして楽譜を見つめながらもう一心に弾いています。にわかにパタッと学長が両手を鳴らしました。みんなピタリと曲をやめてシンとしました。学長が怒鳴りました。セロが遅れた。とっててててて、ここからやり直し。はい。みんなは今のところの少し前のところからやり直しました。ゴーシュは顔を真っ赤にして額に汗を出しながらやっと今言われたところを通りました。ほっと安心しながら続いて弾いていますと、学長がまた手をパッと打ちました。セロ、糸が合わない。困るな。僕は君にドレミハを教えてまでいる暇はないんだがな。みんなは気の毒そうにして、わざと自分の譜を覗き込んだり、自分の楽器を弾いてみたりしています。ゴーシュは慌てて糸を直しました。これはゴーシュも悪いのですが、セロも随分悪いのでした。今の前の小節から。はい。みんなはまた始めました。ゴーシュも口を曲げて一生懸命です。そして今度はかなり進みました。いい塩梅だと思っていると、学長が脅すような形をしてまたパタッと手を打ちました。またかとゴーシュはドキッとしましたが、ありがたいことには今度は別の人でした。ゴーシュはそこでさっき自分の時みんながしたようにわざと自分の笛目を近づけて何か考えるふりをしていました。ではすぐ今の次。はい。空と思って引き出したかと思うと、いきなり学長が足をドンと踏んで怒鳴り出しました。ダメだ。まるでなっていない。この辺は曲の心臓なんだ。それがこんなガサガサしたことで。諸君、演奏までもうあと10日しかないんだよ。音楽を専門にやっている僕らが、あの金具塚地だの里親のデッチなんかの寄り集まりに負けてしまったら、一体我々の面目はどうなるんだ。おい、ゴーシュ君、君には困るんだな。表情ということがまるでできていない。怒るも喜ぶも感情というものがさっぱり出ないんだ。それにどうしてもピタッと他の楽器と合わないもな。いつでも君だけ溶けた靴の紐を引きずってみんなの後をついて歩くようなんだ。困るよ。しっかりしてくれないとね。好奇ある我が金星音楽団が君一人のために悪評を取るようなことではみんなへも全く気の毒だからな。では今日は練習はここまで。休んで6時にはかっきりボックスへ入ってくれたまえ。みんなはお辞儀をして、それからタバコをくわえてマッチを吸ったり、どこかへ出て行ったりしました。ゴーシュはその粗末な箱みたいなセロを抱えて壁の方へ向いて口を曲げてボロボロ涙をこぼしましたが、気を取り直して自分だけたった一人、今やったところを初めから静かにもう一度弾き始めました。その晩遅く、ゴーシュは何か大きな黒いものを背負って自分の家へ帰ってきました。家といってもそれは町外れの川端にある壊れた水車小屋で、ゴーシュはそこにたった一人で住んでいて、午前は小屋の周りの小さな畑でトマトの枝を切ったり、キャベジの虫を拾ったりして、昼過ぎになるといつも出て行っていたのです。 ゴーシュが家へ入って明かりをつけるとさっきの黒い包みを開けました。それは何でもない、あの夕方のゴツゴツしたセロでした。ゴーシュはそれを床の上にそっと置くと、いきなり棚からコップを取ってバケツの水をごくごく飲みました。それから頭を一つ振って椅子へかけると、まるで虎みたいな勢いで昼の符を弾き始めました。符をめくりながら弾いては考え、考えては弾き、一生懸命しまいまで行くと、また初めから何べんも何べんもゴーゴーゴーゴー弾き続けました。夜中もとうに過ぎて、しまいはもう自分が弾いているのかもわからないようになって、顔も真っ赤になり、目もまるで血走って、とてもものすごい顔つきになり、今にも倒れるかと思うように見えました。その時、誰か後ろの戸をトントンと叩くものがありました。宝珠君か？ゴーシュは寝ぼけたように叫びました。ところが、スーと戸を押して入ってきたのは、今まで五六遍見たことのある大きな三毛猫でした。ゴーシュの畑から取った半分熟したトマトをさも重そうに持ってきて、ゴーシュの前に下ろして言いました。ああ、くたびれた。なかなか運搬はひどいやな。なんだと？ゴーシュが聞きました。これ、おみやです。食べてください。三毛猫が言いました。ゴーシュは昼からのむしゃくしゃをいっぺんに怒鳴りつけました。誰が貴様にトマトなど持ってこいと言った。第一、俺が貴様らの持ってきたものなど食うか。それから、そのトマトだって俺の畑のやつだ。なんだ、赤くもならないやつをむしって。今までもトマトの茎をかじったり、蹴散らしたりしたのはお前だろう。行ってしまえ、猫め。すると猫は肩を丸くして目をすぼめてはいましたが、口のあたりでニヤニヤ笑って言いました。先生、そう大怒りになっちゃ、お体に触ります。それより、シューマンのトロメライを弾いてごらんなさい。聞いてあげますから。生意気なことを言うな、猫のくせに。セロ弾きは尺に触って、この猫のやつどうしてくれようと、しばらく考えました。いや、ご遠慮はありません。どうぞ。私はどうも先生の音楽を聴かないと眠られないんです。生意気だ、生意気だ、生意気だ。ゴーシュはすっかり真っ赤になって、昼間学長のしたように足踏みして怒鳴りましたが、にわかに気を変えて言いました。では、弾くよ。ゴーシュは何と思ったか戸に鍵を買って、窓もみんな閉めてしまい、それからセロを取り出して証を消しました。すると外から20日過ぎの月の光が部屋の中へ半分ほど入ってきました。何を弾けと？トロメライ。ロマチック・シューマン作曲。猫は口を拭いて澄まして言いました。そうか。トロメライというのはこういうのか？セロ弾きは何と思ったか。まずハンケチを引き裂いて自分の耳の穴へぎっしり詰めました。それからまるで嵐のような勢いでインドの虎狩りという符を引き始めました。すると猫はしばらく首を曲げて聞いていましたが、いきなりパチパチパチッと目をしたかと思うと、パッと戸の方へ飛び抜きました。そしていきなりドンと戸へ体をぶっつけましたが、戸は開きませんでした。猫はさあ、これはもう一生一代の失敗をしたというふうに慌て出して、目や額からパチパチ火花を出しました。すると今度は口のひげからも鼻からも出ましたから、猫はくすぐったがって、しばらくくしゃみをするような顔をして、それからまた、さあ、こうしてはいられないぞというように馳せ歩き出しました。ゴーシュはすっかり面白くなって、ますます勢いよくやり出しました。先生、もうたくさんです。たくさんですよ。五章ですからやめてください。 これからもう先生のタクトなんか取りませんから。黙れ、これから虎を捕まえるところだ。
猫は苦しがって跳ね上がって回ったり、壁に体をくっつけたりしましたが、壁についた後はしばらく青く光るのでした。しまいは猫はまるで風車のようにぐるぐるぐるぐる合子を回りました。合子も少しぐるぐるしてきましたので、さあこれで許してやるぞと言いながらようようやめました。すると猫もケロリとして、先生、今夜の演奏はどうかしてますねと言いました。セロヒキはまたぐっと尺に触りましたが、何気ない風で巻きタバコを一本出して口にくわえ、それからマッチを一本取って、どうだい、具合を悪くしないかい、舌を出してごらん。猫はバカにしたように尖った長い舌をペロリと出しました。
はは、少し荒れたね。
セロヒキは言いながらいきなりマッチを舌でシュッと吸って自分のタバコへつけました。
さあ猫は驚いたのなんの、舌を風車のように振り回しながら入り口の戸へ行って頭でドンとぶつかってはヨロヨロとして、また戻ってきてドンとぶつかってはヨロヨロ、また戻ってきてまたぶつかってはヨロヨロ逃げ道をこさえようとしました。
ゴーシュはしばらく面白そうに見ていましたが、
出してやるよ、もう来るなよバカ。
セロヒキは戸を開けて、猫が風のようにカヤの中を走って行くのを見てちょっと笑いました。それからやっと清醒したというようにぐっすり眠りました。
次の晩もゴーシュがまた黒いセロの包みを担いで帰ってきました。そして水をごくごく飲むと、そっくり夕べの通りぐんぐんセロを引き始めました。12時は間もなく過ぎ、1時も過ぎ、2時も過ぎて、ゴーシュはまだやめませんでした。
それからもう何時だかもわからず、引いているかもわからず、ゴーゴーやっていますと、誰か屋根裏をコツコツと叩くものがあります。
猫、まだ懲りないのか。
ゴーシュが叫びますと、いきなり天井の穴からポロンと音がして、一匹の灰色の鳥が降りてきました。床へ止まったのを見ると、それはカッコーでした。
鳥まで来るなんて、何の用だ、
ゴーシュが言いました。音楽を教わりたいのです、カッコー鳥はすまして言いました。ゴーシュは笑って、
音楽だと？お前の歌は、カッコーカッコーと言うだけじゃないか。
するとカッコーが大変真面目に、
ええ、それなんです。けれども難しいですからね、と言いました。
難しいもんか。お前たちのはたくさん泣くのがひどいだけで、泣きようは何でもないじゃないか。
ところが、それがひどいんです。例えば、カッコーとこう泣くのと、カッコーとこう泣くのとでは、聞いていてもよほど違うでしょ。
違わないね。
では、あなたにはわからないんです。私らの仲間なら、カッコーと一万言えば、一万みんな違うんです。
勝手だよ。
そんなにわかってるなら、何も俺のところへ来なくてもいいではないか。
ところが、私はドレミファを正確にやりたいんです。
ドレミファもクソもあるか。
ええ、外国へ行く前にぜひ一度いるんです。
外国もクソもあるか。
先生、どうかドレミファを教えてください。私はついて歌いますから。
うるさいなあ。そら、三遍だけ弾いてやるから、済んだらさっさと帰るんだぞ。
ゴーシュはセロを取り上げて、ボロンボロンと糸を合わせて、ドレミファソラシドと弾きました。
するとカッコーは慌てて羽をバタバタしました。
違います、違います。そんなんでないんです。
うるさいな。
ではお前やってごらん。
こうですよ。カッコーは体を前に曲げて、しばらく構えてから、カッコーと一つ鳴きました。
なんだい？それがドレミファかい？
お前たちには、それではドレミファも第六交響楽も同じなんだな。
それは違います。どう違うんだ？
難しいのはこれをたくさん続けたのがあるんです。つまりこうだろ。
セロ引きはまたセロを取って、カッコーカッコーカッコーカッコーカッコーと続けて引きました。するとカッコーは大変喜んで、途中からカッコーカッコーカッコーカッコーとついて叫びました。
それももう一生懸命体を曲げて、いつまでも叫ぶのです。
ゴーシュはとうとう手が痛くなって、
こら、いい加減にしないかと言いながらやめました。
するとカッコーは残念そうに目をつり上げて、まだしばらく泣いていましたが、やっと、カッコー、カクー、カッカッカッカッカッと言ってやめました。
ゴーシュがすっかり怒ってしまって、こら、鳥居。もう用が済んだら帰れと言いました。
どうかもう一遍弾いてください。
あなたのはいいようだけれども少し違うんです。
なんだと？俺が貴様に教わってるんではないんだぞ。帰らんか。
どうかたったもう一遍お願いです。どうか。格好は頭を何遍もコンコン下げました。
ではこれっきりだよ。
ゴーシュは弓を構えました。カッコはクッと一つ息をして、では、なるべく長くお願いいたします、と言ってまた一つお辞儀をしました。
嫌になっちまうな。
ゴーシュは苦笑いしながら弾き始めました。するとカッコはまたまるで本気になって、カッコー、カッコー、カッコーと体を曲げて、実に一生懸命叫びました。
ゴーシュは、はじめはむしゃくしゃしていましたが、いつまでも続けて弾いているうちに、ふっと、なんだかこれは鳥の方が本当のドレミファにはまっているかなという気がしてきました。
どうも、弾けば弾くほど格好の方がいいような気がするのでした。
こんなバカなことしていたら、俺は鳥になってしまうんじゃないか。
とゴーシュはいきなりピタリとセロをやめました。
すると格好は、ドシンと頭を叩かれたようにフラフラッとして、それからまたさっきのようにカッコーカッコーカッコーカッカッカッカッカッと言ってやめました。
それから恨めしそうにゴーシュを見て、
なぜやめたんですか？僕らならどんな意気地ないやつでも喉から血が出るまでは叫ぶんですよ、と言いました。
何を生意気な、こんなバカな真似をいつまでもしてられるか。もう出て行け。見ろ。
夜が明けるんじゃないか。
ゴーシュは窓を刺しました。
東の空がぼーっと銀色になって、そこを真っ黒な雲が北の方へどんどん走っています。
では、お日様の出るまでどうぞ、もう一遍、ちょっとですから。
カッコはまた頭を下げました。
黙れ。いい気になって、このバカ鳥も、出て行かんと虫って朝飯に食ってしまうぞ。
ゴーシュはドンと床を踏みました。
するとカッコーはにわかにびっくりしたように、いきなり窓をめがけて飛び立ちました。そして、ガラスに激しく頭をぶつけて、バタッと下へ落ちました。
なんだ、ガラスへバカだな。
ゴーシュは慌てて立って、窓を開けようとしましたが、元来この窓はそんなにいつでもスルスル開く窓ではありませんでした。
ゴーシュが窓の枠をしきりにガタガタしているうちに、また格好がパッとぶつかって下へ落ちました。
見ると、くちばしの付け根から少し血が出ています。
今開けてやるから待っていろったら。ゴーシュがやっと二寸ばかり窓を開けたとき、
格好は起き上がって、何が何でも今度こそというように、じっと窓の向こうの東の空を見つめて、あらん限りの力を込めた風で、パッと飛び立ちました。
もちろん、今度は前よりひどくガラスに突き当たって、カッコは下へ落ちたまま、しばらく身動きもしませんでした。
捕まえてドアから飛ばしてやろうと、ゴーシュが手を出しましたら、いきなりカッコは目を開いて飛び抜きました。
そしてまたガラスへ飛びつきそうにするのです。
ゴーシュは思わず足を上げて窓をパッと蹴りました。ガラスは二三枚ものすごい音して砕け、 窓は枠のまま外へ落ちました。そのガランとなった窓の後を格好が矢のように外へ飛び出しました。そしてもうどこまでもどこまでもまっすぐに飛んでいって、とうとう見えなくなってしまいました。ゴーシュはしばらく呆れたように外を見ていましたが、そのまま倒れるように部屋の隅へ転がって眠ってしまいました。